こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はフランスの歴史人口学者エマニュエル・トットによる国際政治文明論の書であり、ウクライナ戦争を起点に西洋社会の構造的な衰退を読み解こうとする作品である。著者は戦争そのものの勝敗だけでなく、米英を中心とする西側諸国が抱える経済、宗教、教育、家族構造、政治文化の変化を横断的に検討し、西洋の自己認識が現実とずれていると主張する、単なる時事評論ではなく、人口動態や家族類型、宗教意識といった長期的な社会データをもとに国際秩序の変化を説明しようとする点に特徴がある。日本語版では日本の対米依存や国家戦略の不在にも論点が及び、日本が今後どのように国際環境の変化に向き合うべきかという問題意識も提示されている。地政学、文明論、社会分析を接続したかなり射程の長い一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ウクライナ戦争を西洋敗北の文脈で捉え直す視点。本書の中心はウクライナ戦争を単なるロシア対ウクライナの軍事衝突としてではなく、西洋全体の自己崩壊を映す出来事として読む点にある。トットは戦争の系統を見ながら、ロシアが戦場で持久力を示す一方、西側諸国は政治的にも精神的にも消耗しているとみなす。ここで重要なのは、彼が勝敗予測だけをしているのではなく、西洋が自らの価値観と現実認識を一致させられなくなっていることを問題にしていることだ。つまり、戦争は原因ではなく症状であり、背後には欧米社会の構造的な弱体化があるという整理である。この見方によって、通常の報道が語る善悪二元論や単純な侵略史観とは違う長期的な衰退論として戦争を理解する枠組みが与えられる。次に、家族構造の違いを国際政治の基礎に置く分析。トットの議論で独自性が際立つのは、国家の政治文化を家族構造から説明しようとする点である。本書でもロシアや中国を共同体家族化、ウクライナを核家族型として位置づけ、それぞれの社会で権威、個人、自立、共同性がどう形成されるかを比較している。これは文化論の印象論ではなく、家族の在り方が教育従順、平等感覚、国家との関係にまで影響するという発想に基づく。トットにとって、地政学的対立は単に軍事力や同盟の問題ではなく、社会の深層にある人間関係の型の違いから生じる。したがって、ウクライナをめぐる対立も西側が想定する普遍的価値の押し付けでは理解できない。家族制度の差異を媒介に各国の政治的反応を読むことで、同じ民主主義や自由という言葉でも国ごとに意味が全く違うことを示している。さらに、プロテスタンティズム崩壊と教育水準の低下という文明論。本書は西洋衰退の深層要因として宗教、とりわけプロテスタンティズムの崩壊を重視する。トットはかつて英明世界を支えた倫理が勤勉さ、教育重視、自己抑制を基盤としていたと見ており、その宗教的土台が崩れることで道徳の空洞化が進んだと考える。ここでいう崩壊は、信仰の減少そのものよりも社会を支えていた規律と責任感が失われることを意味する。著者はその結果として、教育の質の低下、知的能力の対抗、労働への軽視が進み、国家の競争力まで弱まったと論じる。つまり、軍事や経済の衰退を宗教と倫理の変化にまで遡って説明するわけである。この視点は、制度や景気だけでは説明しにくい社会の長期衰退を文化的、精神的なインフラの劣化として捉え直させる。そして、自由民主主義よりも下等性が進む西側社会への批判、トットは、西洋が自らを自由民主主義の代表とみなすことに強い疑義を示す。本書では米英を中心とする西側を、実際には平等な民主社会ではなく下等性と化した体制として描いている。選挙や言論の自由が形式的に残っていても、政策決定は少数のエリートに偏り、社会の多数派の実感と乖離しているという診断である。さらに、能力主義の終焉やニヒリズムの広がりが社会の信頼を壊しているとみる。ここでのポイントは、西洋の衰退を外敵による侵食としてではなく、内部の制度疲労として理解していることだ。つまり、制度が民主的に見えても、実態としては社会統合に失敗し、現実認識の歪みを生んでいる。こうした批判は、ウクライナ戦争への対応をめぐる西側の一貫しない政策や、自己正当化に満ちた言説への反省も促している。最後に、日本への提言としての対米依存の見直しと国家戦略の欠如。日本語版で特に注目されるのは、日本に向けた関与である。トットは、日本が米国に過度に依存したままでは、変動する国際秩序の中で主体性を失うと警告し、自立した戦略志向の必要性を強調する。ここでの論点は、単純な販売ではなく、日本が自国の位置をどう定義し、どのような安全保障と外交の構想を持つのかという問題である。著者は、 日本には長期的な国家戦略を自力で設計する力が不足しているとみなし、そのことが危機だと位置づける。また、対米関係や核抑止に関する議論を通じて、日本が戦後の前提を再検討すべきだと示唆する。これは刺激的な定義ではあるが、目的は挑発ではなく、現実の多極化に備えて思考停止をやめるよう促すことにある。国際秩序の転換を日本の安全保障に引きつけて考えさせる点で、本書の実践的な側面は強い。結論として、本書はウクライナ戦争の行方を知りたい読者だけでなく、西洋社会の変調を歴史的構造的に理解したい人に向いている。国際政治の短期的なニュース解説では物足りず、なぜ欧米の言説が現実とずれ始めているのかを宗教、家族、教育、労働観といった深い層から考えたい読者には特に有益である。また、日本の安全保障や対米依存の問題を感情論ではなく国家戦略の観点から見直す手がかりにもなる。類書と比べての強みは、地政学を経済指標だけでなく社会構造の変化まで含めて論じる射程の広さにある。一方で、著者の見立ては挑発的で同意しにくい部分も少なくないが、だからこそ既存の前提を点検する材料になる。現代世界を西洋中心の視点下で理解したくない人にとって非常に刺激の強い分析書といえる。ご支援いただける場合は、エマニュエル・トッド、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。